欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古伝御神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。というわけで理恵ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オープニングだけあれかね、大友理恵子さんとともに大友理恵子ちゃんとお送りしていきます。なんかそれも変だよね。
なんか
ここは一回大友理恵子さんで、ね、一応このね、あの入りのところはトーマスはあのカンペ用意してまして、はい、あのいつも同じ文章を読むようにしてるんですけど、はい、どうしようかな、大友理、ね、そもそもあれよね、裏仏教古伝御神宝教師って何っていうツッコミがすごい入りそうだけど、
すごっぽいぞみたいな誰せでもどうなんだろうね、これ言った方がいいのかね、いらない方言わない方がいい、ちょっと分かんないね、うん、ちょっと様子を見るか、ね、
裏仏、え、うん、そ、え、ちょっとじゃ説明してもらおうかな、うん、裏仏教古伝御神宝教師とは、うん、はい、りえちゃんお願いします。
あ、これ今もう収録
収録してる、全然撮ってる。
あ、そうなんだ、はい、平たく言うと、うん、密教ってやつ、 なんとなく聞いたことあるでしょ、新聞集、
密教が裏仏教なんだ
よね。そう、それ、うん、それの中の一番基礎的なやつがね、基礎的なお作法とか、うん、経典をギューッと圧縮したやつが御神宝っていうやつなわけっすよ、う
ん
う
ん、ご神宝一回習ったよね、リエちゃんがトーマスね。
そうそうそう、だから ピアノで言うと、その最初に取るミファソラシドって指を動かす、うん、ああいう練習、うんうん、あれに相当するのがご神宝ってやつなのね。
あ、そういうことなんだ。
で、ほら、やっぱりそのピアノのさ、運指もドレミファソラシドっていうのダラダラダラってこう指を動かす、うんうんうん、もうとにかくそこから始まりそこに終わるみたいなやつだからさ、指が自由に動けば自由に楽曲をね音楽を表現できるわけじゃない。で、うんうんうん、歌もオペラなんかはちゃんと発声練習っていうのはあーみたいなのをやって、それで声が自由自在に扱えるようになって、初めて自分のこう歌いたい歌を素敵にこうみんなに聞かせてあげられるわけじゃない。
なるほどね。
それと同じように、うん、仏様の悟りの道祈りのなんかいろんなものをちゃんとエネルギーとか理論でも伝えられるようになるための一番ベーシックなやつが御神宝なのね。
ほー、
だからこれさえやっておけばみたいな、
うん、
とりあえずうまくお経が上げられなくても、お経を上げるべき、うん、あのベースの力がつくので、これ普通の人と別にほら私たち如来になるわけじゃないから、うんうんうんうん、人として現実世界で生きていくためのいろんなノウハウが心の中にちゃんとできていくよって、そういうやつ
が御神宝。
そうそうそう。
それを、それの教師だから、うん、それを教えられるのがリエちゃん。
そうです。そんな資格があるんね。
で、聞いたことない感じが結構並ぶから。
そうなの。私もその、お免状いただいたけど、え、私ちょっと密教の御神宝を習って、それのお免状を取ったのに、これは何ね先生に聞いちゃって、バカお前何言ってんだ、これが密教だよって言われて、そうなんだ。
なるほどな。でもリエちゃんのなんかこの、まあ、いつもトーマスとリエちゃんの打ち合わせをしてる時に言うんだけど、うん、リエちゃんがなんかこう信頼できるというか、うん、本当にパワーを感じるとは、うん、このなんか密教っていうなんかちゃんとした体系だったその教えのもとで、うん、やっぱ修行してきてるみたいなのもすごく感じるから、
うん、そこが
なんかこう、うん、なんだろう、他のなんていうの、うん、よくわかんないスピリチュアルの人、うんうん、ちょっとディスってるけどさ、うん、トーマスごめんね、スピリチュアルやってる人です、すいません、悪気はないんですけど、それよくわかんないスピリチュアルの人よりなんかちゃんと密教の教えにのっとって修行してきたリエちゃんっていうのはなんかちょっとなんていうのかな、この信頼度というかさ、見え方が違うなってすごく感じるんだよね。
あ、そう、ありがとうトーマス、うん、まあ、なんだろうな、そうね、そういう風に言ってもらって、なんとなく漠然と、じゃあ私、密教ね、20年以上 まあ、習ってるとかね、やってるわけだけど、自分でも。うんうんうん、その中で今、じゃあ私、何を得たのかなって、なんとなくちょっと、やっぱり言わなきゃいけないかなと思ったから、思って、さ、うんうん、最初はね、わけわかんなかったわけさ。いろんなお作法があって、如来とはって、如来って、大日如来とか釈迦如来知ってるよと思ったけど、如来何する人って聞かれて、いや、そこはわかんないかな、みたいな。そっから、如来って何する人とか、菩薩って何する人って、どういう、その、なんていうの、ほら、段階になってるのか、そういうところを説明してもらうところから、そもそもなんでそういうのがあるのって、いや、なんだかよくわかんないけど、悟るためにでしょ？じゃあ何のために悟るのって言われて、いや、何のためにっていうか、いや、悟るために修行するっていうふうに言われたからやってるんですけど、みたいな、みんな、もうそんなところから始めて。
そうだよね、学ばないしね、普通。そこに別にそこまで考えないし。
悟りの境地って言われても、煩悩ってなんとなく良くない癖みたいに思ってる。てか、じゃあ、その煩悩あると、なんでまずいかなとか、考えたこともなかったけど、多分、そういうことを一つ一つ、その、要するに、御神宝っていうものを理解する中で、悟り注文はなとかって、いろいろこう言われて、最初は、そうですか、それが菩提心っていうやつですね。菩提心ってなんだろうと思いながら、やっていくうちに、やっぱ、うん、私の言葉で言うと菩提心ってなんだろうとか、やっぱいろいろ思ったんだろうね。わかんなかったから。なんとなくほら、文章ではこんな感じと思ったけど、だから自分の中で咀嚼できてないから、ってみんななんとなく、っていう感じで帰っていってて、次の時に、さ、前回の悟りとはって話、その後どうだって言われて、悟りっていうのは何かなみたいな。やっぱりなるわけよ。だって悟ってないんだから言えるわけないじゃんって思ってたけど、だんだんどうやら悟りっていう言葉の意味合いが、こんな感じっていうのが、やっぱりそのこの密教のワークを通してつかめるようになっていった時に、
すげえな。
これって多分、すごく特別なことじゃないらしいぞって思うようになってったんだろうね。
はあ、はあ、あ、じゃあそこに、そうそうそうそう、やっぱり根本的な、先週も言ったけど、りえちゃんのそういう思いは、そうそうそう、そこからなんだね。
この中でもやっぱほら、あの、除霊とか供養みたいなのが一応ワークとしてあるから、うん、そういうことをやりたい人たちも学びに来てるから、一応除霊とか供養とか、くじを切るとか、臨氷とか、私別にそんなくじなんか切りたくないもんと思いながら、臨氷とかをやらされるわけよ。そう、臨氷の臨という字はこうでこうで、これで空を切るとこうだとか、いろいろ言われてるうちに。
すげえ、あ、全部意味があるもんね、そりゃね。
その輪という字の意味は今の私に何だっちゅうねんとかってこう、だってこうやってみると、お前全然飛んでねえ。いや、だって言われた通りにやってるのになんでって時に、お前は理由分かってないとか言われると、分かんないよ、輪票投資は海中立財前の輪なんてって、だってお家にないもん、みたいな。お家にないじゃん、トーマスの家に輪票投資は、ね、ないじゃない。聞いたことないことを分かれって言われましてもって。ないない、いや、本当私こんな感じで毎回、はいって。
すげえ、その積み重ねなわけだ。それをずっと修行を通して、
そうそうそう。で、私、
20年かけて体感してったと。
で、あの、ほら、スピリチュアルみたいに言うと、なんか感覚で全部捉えられる人みたいに思われるし、多分トーマスも最初そう思ったんだと思うけど、
いや、そう思う。
だんだんこう、ほら、付き合ってるうちに、こいつめっちゃ理屈っぽいやつだぞってだんだん分かってきたと思うのね。で、そうね、なんでかというと理屈で解明できないと受け入れられなかったから、
うん、なるほど。
だから凛って何で
もそうよね。あのさ、りえちゃんといろいろいろんなことを一緒にやらせてもらってて、うん、ここ数年、うん、もう断るごとに質問してくるもんね、うん、それってどうなのみたいな、一回止めていいって質問
して、なんでそう思ったのとか、先生なんでそれで分かった気になったの、どこが分かったのってすごい聞くもんね。
そうやってどんどんどんどん深掘りしてった結果が今のりえちゃんなんだ。
やっといろいろパズルのピースが合ってきたぞと。
面白
い。パズルがあって出来上がったものをちょっと何ができたかなって見てみたら、あ、普通っていうやつが出てきたって、そんな感じ。
へえ。じゃあそんなりえちゃんがさ、うん、今答える、うん、スピリチュアルってそもそも何の回答は何だと。
来た。じゃあトーマスは何だと思う、うん、
スピリチュアル、うん、まあ、直訳したら精神力とか、うん、そういうこと、ね、精神とかってことでしょ、うん、だから、うん、なんだろうね、 スピリチュアルは、
うん、あのね、そっか、スピリチュアルを直訳すると精神なんだね、うん、魂とかだ
ね。え、わかんないけど、わかんないけど、
ね、間違えたらごめんなさい。なんかその思想とか、その魂とか思いとか心とか、なんか そんなような、なんかそんな感じのものだよね。
だから、だから、うん、何なんだろう、なんか目に見えないものだけど、うん、でもそこには魂みたいなものはやっぱあるから、目に見えないそういう生命エネルギーみたいな、
分からん。そうそうそう、そうなの、そうなの。こうやって突き詰めていくと私も分からん、だって見たことないもんっていや、ここ本当正直な、だって見たことないから分かんないよそんなのっていうのが本当の正直なところで、ただ見たことないから分かんない。
めちゃくちゃぶっちゃけるやん。
分かんないけど、でも、うん、きっとこうだろうなって思って、うんうん、何度も何度もいろんなところから何度もこう考え直してみて、でもやっぱりきっと A だよねって思ったものが、何度考え直してもやっぱり A っていうところに行き着くっていうことは、多分それで合ってんだろうな、 A だと思います。なんでそう思ったかっていうと、こうだからですっていうのを言うと、ああよくわかりましたって皆さんおっしゃるかな。
本当よね、
う
ん、
そう、
りえちゃんすごいよね、的中率というかさ。
そうね、なんかそうみたいなのね。それ別に
ものすごいよね、
見えても聞こえてもいなくって、うん、一生懸命考えました、まる。それだからほら、あの、国語の長文読解のテストあるじゃないの、うん、あれで主人公のこれは何を思ったかって、分かるかよ、こんな幅5センチぐらいしかない文章の中で何を思ったかな、分かるわけねえだろバカ野郎って思いながらいつもテスト受けてたんだけど、うん、テストだからほら、はいはい、書かないと点数取れないから、うん、しょうがないから一生懸命、ああかな、こうかなって考えるわけよ。
ほうほうほう、
ね、俺授業真面目に受けてないから先生が何つってたか忘れちゃうからさ、一生懸命考えるのよ、うん、その場で、うん、で一応これこうだと思うけど大丈夫かなって、こうできるだけほらピケってされたくないから一応もう一回確認するじゃない、はいはい、算数も確認でもう一回計算し直すのと同じに、うんうんうん、もう一回考え直して、いやさっきと同じ感じになったからこれで合ってるだろうなと思って答えを書くわけね、うん、そうこう丸とか、うんうん、せめてちょっとこう三角にはなんか点、チョンがついてるみたいな、おまけっていうのは、いただけるってことは、うんうんうん、要するに考えてるってことだよね。で、スピリチュアルってほら、そう、トーマスがさ、知精神って言ったってことはさ、要するに脳の中で、頭の中でいろいろ考えてることが精神っていうなんかの、なんかシステムを作ってるわけじゃん。トーマス精神とか、リエコ精神を作ってるのは、リエコ精神の考えたこと、うんうんうん、集大成じゃん。リエコ教科書ガイドが出来上がって、それがその人の精神であり、その人のあり方なわけじゃん。
うん。うん、
で、それをスピリチュアルって。一生懸命考えること。
だから、やってたらできるようになったんでしょ、リエちゃんは。
一生懸命考えたら、あ、感じるってこういう状態のことなんだとか、私は何を感じてるんだろう、どうしてそう感じてるんだろうってこと、一生懸命考えていったら、どうやら私、トーマスのここのところに素敵と思ってるらしいぞとか、どうやら今日のトーマスのここのところが昆虫しようと思ってるらしいぞ。それはなぜこうだからか。昨日私こんなことがあって、これにムカついたからそれにリンクしちゃったんだとか。そういうふうにちゃんと繋がるようになったわけ。だから、スピリチュアルって普通に考えることよ。
考えること、うん、考えること、なるほどな、
マジで私本当にそう思ってるから、
面白い、
クラスでも見るとか聞くとか、よく特にカードやる人の、うん、あの決め台詞、カードに聞くとかね、うん、カードが言うとか言うわけねえだろ、うん、その紙っぺらがどう思うんだけど、だって紙だからね、
めっちゃけるね、
あれって、
ね、
っていうふうに生徒さんに言って、まあね、紙が言うわけないでしょってね、うん、言わないんだから紙に来いって聞かない、
うん、
そのカード見て自分が何を感じたかを自分で考える、はい考える、いつもこれやってる、
すげえ、そうやって何回も何回も何回もやって、うん、トライアンドエラーを繰り返して今のりえちゃんがいるってこと、
そうなの、
すげえな、
でそのトライアンドエラーをさっきほら、密教のね、御神宝の話が出たじゃない、御、うんうん、神宝の中で、あ、この間師匠が言ってたこういうことか、こうやって考えるその状態、プロセスのことを輪って言うんだなとか、こうやって考えて、あ、わかったかも、ピンってなったその状態のことをこれって言うんだなみたいなのが、だんだんこうや ってリンクしてたわけ。
あ、ちょっと密教学びたくなってきたかも、
ね、絶対学んだ方がいい。
そうなの、
ほら、いろんな自己啓発私も学んできたけど、ほらやっぱビジネスを学んだりとかなんかするって、やっぱほら、自分を見つめるとか、あり方とかいろいろやるじゃない、トーマスもきっと、なんかどっかでそんなこと見たり聞いたりしたと思うけど、はいはい、あ、こういうことねって全部一緒やんって。何で学んだっていいし、学ばなくても一生懸命考えればそうなるやんって。
へぇ、
だから、
すげえな。
一生懸命感じようと頑張ること。
感じる、うん、考える。
そう、わかんなくても考えようとすること。
もうだからもうスピリチュアルとかいうものはもう、うん、そもそも持ってて、そういう力を持ってて、うん、使ってないだけってことね。
本当そう。てか、普通使ってるじゃん。
使ってるけど気づいてないのか。
そうそう、トーマス今、ってことはリエちゃんが言ったのってこういうことだよねって考えて、うら、フィードバックしたじゃない。
それも一緒なのか。
そこ。それ、それを何に対してやってるかで、私は幽霊のというトピックスのことでやってるから、それなんか普通っぽくないように見えてるだけで、ここに幽霊くんっていう人がもう一人いるとしてさ、こいつが何考えてるか、ちょっと二人で何考えてるか当てっこゲームやろうぜみたいな、そんな感じよ。
へえ、うん、それがいつもあれなの、
そう
上からの声を聞いて、うん、こう相談とかに回答してくれるようなの、
うん、そうい
う
そんな感じ、そんな感じ
プロセスを踏んでるってこと。
それやるときに、如来幽霊くんはこれなんて言うかなって一生懸命こう聞こうとして集中して、うん、如来くんは何言ってっかなみたいな、そうやっていくうちに、なんかそのイメージができてくるみたいなことな、多分。
もうなんかもうスピリチュアルの概念がこれ聞いてるとガラッと変わるね。
変えてほしいな。
姉ちゃんの話聞いてる
とね。本当に普通のことよ。
はあ、うん。いや、行ってみたい、そんなところまで。
だって
普通のことよって言ってみたい。
だってトーマス今いろいろ思って普通のことよって言ってみたいと思ったじゃない。トーマスが思ったことを言ったんでしょ、
うんうん、そう。
トーマスが今それを思ったってどうやって立証できる？
できないよ ね、
まあ、できる方があるのかもしれないけど、
どう言葉を尽くしたとて立証できないよ ね、
うん、いよね、多分リエコとトーマスの間ではちょっと立証のしようがないけど、うん、トーマスはなんかのその確信が出て、いや絶対俺はこう思ったからちょっと言葉にして言っちゃおうみたいなプロセスがあって、うんうん、はーって言ったわけじゃない、うん、それよ。
いやー、奥が深い、うん、なんかこの先週今週聞いてどれぐらい皆さんに伝わってるかわかんないですけど、
でも これをね、いろいろ、例えばこれを人に伝えるときにこうやってっていうのを、うん、一個一個なんか例題をね、示しながらやっていくと、あー、そういう感じでだんだん伝えてくると思う。
いやー、うん、なんかもうマジで修行したくなってきた、うん、密教。
マジでね、こうやってちょっと待ってよ、リエコはなんで私トーマスのこと、だってそれトーマスやってるやんって、なんでそういうふうに思ったかな、うん、私どこに対してそう思ったっていうのをいちいちこうやって分析してったの。で、あ、こういうことねって、こういう段取りがあって思ったっていうところに行ったわけねって。
本当あれだ、性格もリエちゃんぐらい、うん、もうこと細かに突き詰めていく性格になっていった方がいいね。
ちょっとストイックな人だとね、割とスピリチュアルっぽくなるかもね。
そういうことなんだな、うん、
で慣れてくるからめっちゃ作業が早くなるのよ、それだけ。
なるほどな、はあ、まあそれだけって言われてもなかなかできないと思うので、ぜひですね、この番組を通して皆さんもスピリチュアリティ上げていきましょうという番組なので、うん、はい、この番組を教科書にしていただいて、うん、ね、皆さん修行頑張りましょう。
ごめんね、ちょっとレッスン1にならなかったかな。お泊まり頑張ります。
大丈夫。でもなんかなんとなくでも先週と合わせて聞いて、うん、いろいろつかめるところがあると思いますので、はい、ぜひですね、はい、皆さん、さらにあれですよ、リエちゃんの大友リエコオンラインサロンへ入会すると、ここにですね、プラス、瞑想会が毎月3回ついてるので、この瞑想会がね、その、ご神仏のエネルギーを、リエちゃんがこう、うん、あれは何だろう、神仏のエネルギーを届けてくれてるというよりは、神仏のエネルギーをリエちゃんが発信してくれてる、
ね。そう。実は私が神仏の釈迦如来さんっていう人のエネルギー、うん、私が、模倣して、レプリカを作ってるみたいな感じ？
面白、うん、なんそれ。 その技術なんって感じですけど、まあ、それで本当にね、あのオンラインなんですよ、ズームでつながってやるんだけど、うん、そのエネルギーがひしひしと感じる瞑想会がありますので、それもあの体験会とかもやってるんで、はい、ぜひまずは体験してもらって、気に入ったらオンラインサロン入会とかしていただくと、うん、よりこのスピリチュアルの感度上がっていくと思いますので、
そうね、そうです、そうです、
はい、そういうのも利用してですね、はい、いや本当にこの番組を通して皆さんの人生が変わっていくことを祈ってますよ。
トーマスもできるようになるから ね、
頑張る頑張る、はい、いやでも本当に大友先生、大友先生って久しぶりに言っちゃったリエちゃんと、リエちゃんとね一緒にやっていく中で非常にいろんなものが見えてきてますので、
う
ん、ぜひ皆さんも一緒に、
ね、
取り組んでいってください、うん、お願いします。ということで、じゃあ今日もこの辺で締めましょうか。
はい、
ね、また来週もリエちゃんよろしくお願いしますよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、欲しいものが本当に手に入る教科書引き寄せの法則第2回レッスン2終了です。バイバイ、
はい、皆さんまたね来週。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。